今日は夜吹き第4章です。このところでは人間の弱さが語られています。一節に、テマン人エルファズが話し始めたとあります。3人の友人がヨブのところに来て語ろうとしたわけですけれども、七日七夜彼らは口を吐くことができなかった。それはあまりにもこのひどいヨブの姿を見て、語る言葉がなかったわけですけれども、しかし、この時にまず年少者のエリファズがこの語るわけです。彼は3節4節を見ますと、あなたは多くの人を訓戒し弱った手を力づけてきた。あなたの言葉はつまずいたものを起こし崩れ折れる膝をしっかりさせてきたと、このヨブが人々に対して成したことを、まあ、言うなれば褒めているわけです。ところが5節に、しかし今これがあなたに及ぶとあなたはそれに耐えられない。人に対してはこの言うことを言って成すことはできても、もし自分に災いが来るとそれをもう自分ではどうすることもできなくなってしまっている。そしてなぜこのようになってきたのか。8節に、私の見てきたところではという彼の個人的見解、彼の見方が出ているわけです。それは不法を耕して害悪をまく者が自らそれを刈り取るのだと彼はヨブのことを言っているわけです。これは決してヨブに対する慰めっていうことではないだろうと思います。もう本当に彼ほど今苦しみの中にあっている、そういうものにこの不法を耕して害悪をまき刈り取りをしている、まあこれほどまあ辛辣な言葉というか、もうこれを聞くヨブの心はどうであっただろうかと思わずにはいられないわけです。おそらくはこのエリファズの心の中には、まあ、因果応報、悪いことをしたからその報いを受けるというような、まあ、おそらくは日本人の多くもそういう思いを持っていると思うんですけれども、その不幸の原因は何かというと、悪いことをしたからもう当然そうなったんだというような心の思いがあるのではないかと思います。また12節以降にもこの不安な思いや、そしてまた恐怖ということを彼は語っているわけですけれども、まあ私たちも言うなれば霊的な存在であって心に不安恐れを感じる、まさに彼はヨブの心を逆なでするようなことを次々と言ってきているわけです。17節に、人は神の前に正しくありえようか、その作り主の前に清くありえようか。まさに彼は正論を語っているわけですけれども、しかし苦しみの中にあるヨブにはそれは全く慰めでもなければ励ましでもない。しかし私たちは、まあ、どうすることもできなくて、もう、正論を言って、もうその場をしのいでいこうとするような思いが出てくるのではないだろうかと思います。最後の21節を見るならば、この知恵がないために死ぬっていう言葉が出てきます。じゃあ何を知るべきなのか。それは自分を救ってくださる方を知る以外にもうこの絶望的な状況から抜け出すことはもう不可能ということになるわけです。じゃあ何が救いになるのか。それはもう神様ご自身が私たちを救ってくださる方であるというところに行かなければ、私たちはいくら人間的な言葉を投げかけてまた議論していったとしても、 それは虚しいものであるということを私たちは知るのではないかと思います。私たちは決して神の前には正しくもなければ清くもない。この語っているエルファルズ自身がもうまさにそうであるということであるわけです。もちろん呼ぶとて、彼は確かに人を励まし力づけてきたとしても、自分で自分のこの苦しみを解決することはできないということであるわけです。じゃあなぜ私たちはそういう苦しみとか、また時には災いを受けるということがあるんだろうか。おそらくはそこには二つの目的があると思います。一つは自分自身が神の前に砕かれる、本当に真に謙遜になる。そしてもう一つは神様の憐れみ、恵みを知る。神様は必ず助け出してくださる。その二つのことを私たちは苦しみを通して知ることができるのではないかと思います。そしてそれを体現したっていうか、体験の中からこの真理を知った人がいるわけです。その一人はパウロであったと思います。まあ、彼はだんだん年を取ってきて目が不自由になった。まあ、今でいうところのもう緑内障にかかっていたのではないか。でも彼はそのことが癒されるように三度祈ったとあるわけです。ところがその三度祈っても彼は目が良くならなかった。他の人を癒したり、まあ、死んだものをまた生かすっていうようなことも彼はできたわけですけれども、しかし自分自身を癒すということができなかった。実はそこには神様の目的があり、まあ、彼が神様の御業をしておごり高ぶらないように、まあ、まさにこのサタンのトゲっていうか痛みを彼はこの体験しなければならなかった。でもそのことによって彼自身は本当にこのへり下っていく、もう神様の前に心砕かれたものとなり、そしてまたそこにまた真実の素晴らしい神様の愛を知ることができる。それは神様自身が彼の心の中にこの語られるってことがあったわけです。まあエルファズは確かに霊的なことを語っても、彼が言うことはもう人を恐れさせたりとか不安に陥らせるものでしかなかった。ところがパウロは神様のその答えを聞くことができたわけです。神様の答えは何であったのか。私の恵みはあなたに対して十分である。それが神様からの答えであった。まあ、彼は確かに真面目な人間、また律法をよく知っていた。でも彼のやっていることは迫害をし、人を傷つけ、死に至らしめる。しかしそれはもう神様が喜ばれることではないということが分かり、そして復活のイエス様にお会いし、彼は自分が何をしているのか、それが分かり、そして彼が一番必要としているのはまさに神の恵みに満たされ、また神様に愛されているということを知るということであったわけです。それをまた私たちも知らなければならないわけですし、また私たちの周りのいる人たちもこのことを知らなければならない。彼らは知恵がないために死ぬということがあってはならないわけです。私たちは神の知恵であるキリストを知る。そしてキリストが誠の慰め主であり、そしてまた私たちの心を癒し、力を与えてくださる。なぜならば、私たちのために身代わりとなって死んでくださることができるのは、イエス・キリスト以外にはおられないということであるわけです。確かに友人たちは励まし、慰めようとして、ヨブのところに来てはいるわけですけれども、しかし命をあがなうことができるのはイエス・キリスト以外にはおられないということは私たちは分かります。そして私たちも このヨブのような苦しみ、またパウロもさまざまな困難に直面していったわけですけれども、しかし彼の心の中には、まことの神様は私の恵みはあなたに対して十分である、そしてそのことが分かるときに私たちも力を受けて、本当に立ち上がり、そして天に顔を向けて、私たちは神様を喜び、そしてまた前進していくことができるようになります。